Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ157です。
はい。
今回のテーマは、デビルワールド&クルクルランド。
うん。
です。
2本立て。
はい、2本立て、久々ね。
はい。
今回は、任天堂。うん。ファミコンタイトル2本立てかな、
うん、ですね。
これね、
うん、
たまたまそれぞれ選んだだけなんですけど、
はい、
同じ年のゲーム。
そうでしたね。
どちらも1984年の、
はい、
まあ、ファミコンで発売されたタイトルなんですよね。
はい、
1ヶ月違いなんですよ、
うん。
こんな同時期のタイトルだったんだなってね。
いや、いっぱい作ってますね。
そうかね。そうですね。任天堂だけが出してるわけじゃないから、
うん、
まあ、この2本ね、どちらもなんていうかな、アクションゲームですよね。
そうですね、
うん、ただシンプルなゲームながらそれぞれ特徴があって全然違うゲームになっているというところでですね、一本一本の内容は短めだと思うんですが、
はい、
見るべきところのあるタイトル2本だと思いますのでね、うん、その辺の、ね、内容については本編で話していきたいと思います。
はい。
では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
僕の方が担当するのがデビルワールドなんですけれども、うん、いやまあすごく好きなソフトの一つでこれ。
なるほど。当時遊んでたんですね。
そうですね。発売直後ではなかったんですよ。うんうんうん、結構後になってからかな、うん。84年ではなかった。
自分で買って遊んでたんですか？
だと思うんですけど、定価で買ってないような気がしますね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。じゃあ結構後かもな。
3年後に買ってる気がしますね。だまあ出たのは1984年ですね。
うん。
10月5日ということで、はい、ファミコンのカセットとして、任天堂から出ています。
はい。
任天堂のファミコンのカセットとしては18本目に当たると。
もう結構初期ですね、まだ。すごいな。
です。
はい、まあそっか、83年に出たハードですもんね。
うん。ドンキーコング3の後で、バルーンファイトの前ぐらい。
なるほど。
はい、うん。まあ、同時期の存在としては、パックマンとかゼビウスとかね、マッピーとかのあたり。
じゃあデビルワールドとクルクルランドの間にまだタイトル出てるってこと？
そうじゃないですかね。
まあ、そらそうか、そらそうか、
うん。
すごいな、すごいペースで作ってるな。
ですよね。だから作ってたのがいっぺんにドバッと出てるんでしょうけど。
ああ、そうかそうか。はい。
ジャンルとしては、うん、ドットイートゲームに入るんだと思います。
いわゆるパックマンですね。
そうです。
うん、
はい。だから、任天堂のパックマンみたいなイメージが僕はあって、
ほうほうほうほう、
もちろんね、そのまんまは出ないので、
う
ん、
そうですね。
こういろんな味付けをしてあって、うん、それが個人的にはとても楽しかった。
なるほど。
ということなんですが、うん、一応お話がありまして。
お、ストーリーあるんすか？
あるんですよ。簡単なものですけどね、
はいはい。
デビルワールドっていうのはタイトルでもあって、
うん、
この世界の名前でもあるようなんですね。
そうですね。悪魔の世界ね。
そうそうそう、うん。そのデビルワールドの迷路に迷い込んだ、卵怪獣、タマゴンが、デビル、コデビル、メダマン、ボンボンにぶつからないように逃げたり、炎を吐いて撃退したりするっていうのが説明にあるんですね。
はいはい。
うんうん、だからなんか迷路だか迷宮だかに迷い込んじゃったということらしいんですね。うんうん、で、そのタマゴンっていうのが、うん、まあ、磁気ですね。自分が操作する緑と赤の怪獣なんですけど。
うん、なんかすごい可愛かったよな。
うん、そうなんですよ。で、じゃあ、パックマンとどう違うのかって話ですけど、うん、まあ、ドットイートっていうのは、見下ろし型というのかな。まあ、上から見た画面で、
うんうんうん、
まあ、迷路が書いてあって、そこに粒々が置いてあって、はい、それをね、時期が進んでいくとパクパク食べていくっていうことでドットイートなわけですけど、
うんうんうん、そうですね、うん、
パックマンは固定画面なんですね。
はい。
に対してデビルワールドは、強制スクロール画面、
うん。そう、これですよね。
はい、
うん。
と、特定のアイテムを所持していないとドットを食べられないというね。
そうそうそう。
この独自のルールを2つ加えて、新たな遊びにしているという。
いや、これだけでね、私正直ね、パックマンって思わなかったですもん、だって。
まあ、そうなんですよ。
うん。
そうそう。そうなんですよね。なんかこう、振り返ってみれば、まあまあ、パックマンの亜種というかね。
そう、言われればね、そうだなと思ったんですけど、うん、初めて遊んだ時に全然パックマン感はなかった。
そうですね。そういう、うん、ああ、なんか任天堂が出してるよ、真似てるよっていう感じは全くなかったです、僕もね。うん、で、まあ、キャラクターとかもね、独自のものを用意していて、うん、まず、その、ストーリーでも話した卵怪獣、タマゴンがですね、
うん、
1P だと緑色、
うん、
2P だと赤っていうこと、色違いで2匹いるんですけど、うん、二足歩行って言わないか、なんか、コロッとした、
ね、
なんていうか、丸っこい体に足は生えてて、
そう。
手はないんですけど、代わりに羽が生えてるんですよ。
なんか独特のデザインですよね。
うん、でも飛ばないですけどね、羽あるけど。
めっちゃ可愛いのよ
な。可愛いですよね。
うん
うん、で、まあこれが時期で、
うん、
アイテムとして十字架かバイブル、聖書って言っていいのかな。
そうそうそう。
まあ本を取ると、
うん、
その間だけ口から炎を発射します。
うん、
なんかね、口の前にこうくっつくんですよ、浮くというか。そうそうそう。
手で持つんじゃなくてね。
そうそう、出ないから。っていうのが時期なんですね、
うん。
で、どうやって操作するかというと、A ボタンで炎を吐く。
うん、
まあ B ボタンも炎を吐くですね、
うん。
で、十字ボタンでこの卵っていうのを上下左右に移動させると。
うん、
で、ちょっとね、なんか、ああ、そうだったのかと思ったんですけど、うん、十字ボタンを、まあ右だったら右にポンって押すと、うん、壁に突き当たるか、
うん、
他のボタン上とか下とか別の方に押すまで、
うん、
通路に沿って、で直進する仕様なんですね。あんまり意識してなかったんですけど。あ、
そうでしたっけ？
そうみたいです。だから別に押した後手離すことがないから多分全然気づいてなかったんですけど、
はいはい、
もそういうことらしくって、
うん
うんうん、なのでもう本当にまあボタン1個と十字キーだけみたいな操作ですよね。
うん、
もういかにも。初期のゲームって感じですけど、うん、まあ特徴はそっちではなくて、システムでも言ったように画面の方に設けられていて、まず、これはパックマンと一緒か、上下左右が、繋がってるというか、ループする仕組みになってるんですよね。
うんうん、そうですね、うん。
だから、上の一番端っこに行ったら、この下から現れたり、
うん、そうそうそう。
左の端っこまで行くと、この右から出てきたりっていう、うん、こうループ構造になってますと。
うん、
で、その画面より、一回りちっちゃい外壁が存在してるんですね。
うん、そうね、これ、そうそう、これも特徴ですね。
うん、で、タマゴンたちはこの外壁の内側に存在しています、
うん。
で、これが移動してるんですね。
そう、これわかるかな、これ。
どっちかっていうと、その画面の中に一回りちっちゃい四角があって、
うん、
そいつ自体は全く動くことがなく、
うん、
地になっている迷路自体がこう上下左右で動くみたいな方がイメージとしては近いというかなんですね。なんで完全固定型のパックマンとはまあここが違うと。
うん、
で、このじゃあその上下左右にスクロールする背景ですけど、
うん、
まあ、ずっと右側に一方向に行ってるかってそうじゃなくて、
うん、
気まぐれに方向が変わるんですよ。
そうそうそう。
ずっと右に動いてる、左に動いてるっていうんだったら、まあ楽なんですけれども、うん、一定のタイミングで変わるんですね。
ね、
ずっと右に行ってると思ったら今度下にずれて、
うん、
でまた右に行ったと思ったら今度左に行ってみたいな感じでずれていくんですけど、これ一応法則性があってですね、
うん、
画面の上の方に、デビルって言われる、青い皮膚に、赤い羽でパンツ一丁で、ブーツ履いててなきゃ、それは。みたいな、こう、悪魔がいるんですよ。
そう。もう、パッと見て悪魔ってわかるデザインね。
悪魔の親玉がいるんです、デビルが、
うんうん。
で、そいつがですね、アニメーションしてまして、何してるかっていうと、
うん、
指を刺すんですよ、上下左右。
そう、これが面白いのよな。
で、刺した方向にスクロールしてくる。
そう。もうこれ、画期的すぎません？
ですよね。
すごい。
うん。あそこにキャラクターでその表示させてんのが粋ですよね。
そう、言ったらね、その矢印だけ出してね。
そうそうそうそうそう。
ゴゴゴゴって画面が動けば別にそれでこと足りるんですけど、
うん、
そこに悪魔の絵を 置いて動かすことによって、そのデビルワールドっていうね。
そう
なんです。悪魔の世界、この悪魔がコントロールしてる世界なんだなっていうね。
うんうんうん。ですね。
うん。で、見ててもコミカルなんですよ、やっぱ。
そう、あれがいいんですよ。
そう、あれがいい。
決してね、あの、アニメーションパターンが多いわけじゃないんですけど、うん、そこはやっぱニンテンドーうまいので、作りも。うん。なんかすごくコミカルに動くんですけど、
うん、
なんでこう一定時間スクロールしていくと、うん、一旦停止して、うん、デビルが指さした方向にまたスクロールしていくという感じになってるんですね。で、この外壁と、
うん、
まあ、内側の迷路の間に、タマゴンが挟まると、ミスになって、ちゃうんですよ。
そうそうそうそう。
挟まれて潰されちゃうんです、ちょっと。
うん、そうそうそう。
ひどい言い方になっちゃうけど。うん。なんで、うん、この迷路が動くことが単にこう見た目楽しいよねっていうことではなくて、難しさにつながってるんですね。
だから、迷路をどう進むかを考えないと、
うんうんうんうん。
ゲモバになっちゃうんですよね。
そうそうそう。うん、常にこっちに行ってればいいってわけじゃなくなってるというか。そうそう、
ある意味だからパズルっぽいんですよね、ちょっとね。
そうですね。うんうん、そうなんですよね、うん。で、こういう作りの面が3つあって全3ステージで構成されてて、
うん、
3つクリアすると迷路の形状が変化するっていうことで、合計9ステージあって、なるほど、それをワンループとしているようです。あまり当時はそんなことも考えずに遊んでましたけど。
何面あるとか全然気にしてなかった。
そう、全然気にしてなかったんですけど、うん、調べてみたらそういう構造らしいですね。はい、
うん。
で、そのステージがですね、まず第一ステージっていうのが、ドットをですね、ドット糸なので、うんうん、まあこのデビルワールドだとこれをボアボアって呼ぶんですけど、このボアボアを全部取れば、
うん、
食べればクリアになりますが、うんうん、はい、最初に言ったように、十字架を持ってないと、うん、こうボアボア食べれないんですね、タマゴンは。で、じゃあ十字架はどうすればいいのかっていうと、うん、通路の、まあ、端っこ、四隅の方に浮いてるというか、落ちてるというか、
うん、
存在してるんですね、
うん。
で、そこまでまず何も持ってない状態で行って、
うん、
十字架を加えて、
うん、
その状態でボアボアの上を歩くと、パクパクパクパク食べれるということで。そ
う
そうそう、
うん、
なので、この十字架を取らなければいけない。まずね、
うん。
まずは十字架を取りに行くと。で、この十字架を持ってる状態だと、
うん、
前方に火を、炎をね、吐くことができて、うん、で、じゃあなんで炎を吐くかというと、それは敵がうるうるしているから、ね、ということなんですが、うん。
邪魔する奴がいるんですよね。
はい、
うん。
画面上で方向指示をしてるのがデビル。で、大体、うろうろしてんのが、メダマンとかね、コデビルとかボンボンってやつなんですけど、これに対して炎を当てるとですね、敵がですね、目玉焼きに変化するんですよ。
ああ、そうでしたね。
これも楽しいところ。
めっちゃ可愛かったな。
そうなんですよ。だ敵もね、なんか一つ目なんですよ、みんな。
うん。
デビルはね、二つ目の大きいやつなんですけど、コデビルとかって一つ目のね、
うん、
手がないやつで。
そまだ。あ、そうでしたね。
そうそうそう。
可愛かったな、
全部。可愛いんですよ。そうそうそう。うん、だそれに火を当てると、目玉焼きになっちゃうんですよね。一、うん、つ目の悪魔が、うん。で、目玉焼きなんで、食べることができます、
うん、
ということで、うん。で、これを食べればボーナス点獲得ということになってます。
うん、
で、ただ、ちょっとね、憎いというか難しくしてるのが、十字架って持ってても一定時間で消えちゃうんです、これ。
そうですね。
だから取り直しに行かなきゃいけないというわけで、だからずっと十字架一回取ったから、もう炎も吐けるし、
うん、そうね。
あとは挟まれないようにうろうろしてれば大丈夫かっていうと、そんなことないようにちゃんと作ってあるんですよね。
うん。
うん。っていうのが第一ステージの仕組み。
うん、
で、第二ステージになると、やっぱり四隅にですね、本が、バイブルが、
うん、
浮遊してるんですね。
ああ、ステージで変わるんですね。十字架かバイブルか。
そうです、そうです。で、これが4冊四隅なんであって、はい、これを1個取って、
うん、
迷路の真ん中にですね、大きい四角いボックスというか、うん、のエリアがあって、うん、そこにですね、そのバイブルがスポッて入るへっこみがくっついてるんですよ。で、ご丁寧に4つあるんですよね、うん。上下左右4方向に穴があるので、うん、これはなんかデビルホールっていうらしいんですけど。
そのままやね。
ここにバイブルをこう詰め込んであげるという遊びなので、うん、四隅に行ってバイブル加えてきて、グブリって音がするんですけど、気持ちのいい音がするんですけど、こう差し込んで、っていうのを4回できればクリアに になるという仕組みです。だからここはボーボーを食べるわけではないんですね。で、バイブルを持っているときは十字架と同じように炎を吐くことができますと。ただ十字架と違うのは一定時間経っても消えないんです。一回取ればね。
ああ、そっかそっか。
ただし、目的はそのデビルホールに詰め込むことなので、一回グブって入れちゃうと、また持ってない状態になっているので、こう火を吐けない状態に戻って、四隅に浮いてる残りのバイブルを取りに行かなきゃいけないということで、攻撃できる時間とできない時間っていうのをしっかり設けてあるっていうのがやっぱゲームとして面白くしてますよね。うん。だから、この第一ステージの仕組みと第二ステージの仕組みっていうのが基本で、じゃあ第三ステージは何かというと、ボーナス面なんですね。
はあ、はあ、はあ、は
あ。覚えているかなと思うんですけど、
ありましたね。
あの、ちょっと、確か曲が違ったはず、ボーナスステージは、ちょっと陽気な曲になってた気がするんだけど、画面内に浮遊してる6個のボーナスボックスの中に、うん、1個だけ卵が入ってるやつがあるんですよ。
ほうほう。
それを時間内に見つけると、ワンナップするっていう。
そっか、そっか。
うん。
ありましたね、ボーナスステージ。
そうそうそう。この頃のね、ゲームは大体あるんですけど、ボーナス面がね。で、まあ、制限時間があるタイプの面なんで、
うんうん、
時間内にそのワンアップできるかどうかっていう。まあ、敵もいるんでミスっちゃうと次のステージ行っちゃうんですけど、
なるほど。
時間が過ぎるか、敵にやられるかで、ボーナス面は終わっちゃうんですが、
うんうん
うん、で、確かね、ここは地面に矢印マークがあって、
うん、
これを踏んでスクロールが変わるんですよ。
そうそうそう。
だから、ボーナス面は、デビルがいないんです。
そうや、そうや。
うん。だから、こう、自分でスクロール方向変えれるといえば変えれるんですけどね。だから、ここでもちょっとこう、遊び心地が一つ違うという。
うんうん
う
ん、
この三つのステージを、まあ、一つとして、
うんうん、
これを三回クリアして、ワンループと。
なるほどな。そういう仕組みだったんですね。
だったらしいです。全然わからず遊んでましたが、ね、
全然意識してなかったな。
うん。まあもう本当に初期のゲームならもあってこれだけでしかないんですけど、うんうんうんうん、川崎さんが再三言ってたようにとにかくキャラが可愛いんですこのゲーム。
可愛い。
で結構デビルワールドのキャラって、
うん、
まあスマブラとかには出てきてるような気がするけど、
あそう。
うん。あんまりねこの後展開がないんですよデビルワールドって。
ないですね。
ないんですこれで終わっちゃってるっていうのがあって。
うん、
ね
うん
うんうん。なので、まあなんかそこにプレミア感が僕はあるんですよね。
ああ、そういうことね、
うん。うん。デビルワールドってこう、デビルワールドでしか見れない、あの、可愛い奴らがいるなっていうのが。
だって確かに任天堂のタイトルとしては、タイトルがその、まあ言うと悪い意味ですもんね。デビルワールドってね。
うんうんうん、うん。
それこそエンジェルワールドにした方がね、なんか子供向けっぽくあるけど、
うんうんうん、
わざわざその悪魔っていう名前にしてるっていうのが。
うんうんうん。
でもその、悪魔たちを可愛くして、
うんうんうん、
キャラクター性にしてるっていうところは一ひねりしてるのかなと思うんですけど、うん、まあ何よりやっぱ遊びの部分がね、うん、他にないんですよ。未だにないんちゃうかな。こんな画面スクロールを見せて、
うん、
他のゲームで見たことないけど、
うん、そうなんですよね。
で、その長谷川さんが説明した内側にもう一つ枠があるっていうのもこれ結構ミソで、これこの遊びがないと、
うん、
このゲームもっと難しくなるんですよね。
うんうん、
そのテレビ画面の枠とゲーム画面内の内側の枠があるおかげでちょっと未来が見えるんですよねその隙間に、
うんうんうん、
だからこのまま進めば壁に挟まれる予測が立てられるようになってるんですよ、
うんうんうん、
あれがないと本当に前が見えない状態で道進まないといけないので、
うん、
あの格段に難易度上がると思いますあれなかった
ら確かにそうですね、うん、そうあのテトリスで言ったら次に来るブロックわかんないみたいなことですから、
う
ん、
そうだからあのちょっとしたことがすごく効いてて。
そうですよね、うん。そう。でもそのちょっとが、こう、作れるかどうかが差ですよね。
そう。
うん、
で、プラス、その強制スクロールが仮に矢印だけで行われてたとしたら、
うんうんうん、
遊んでる方としては、
うん、
別に必要ないんですけど、その、この世界がどういう世界でなんでこんな風に動いてるかがわからないわけですよね。
うんうん、
別にゲームする上で、その、理屈を知ってる必要はないんですけど、
うん、
でもそこに悪魔がいてね、
うんうん、
方向を指示してることでそれに合わせて動いてるのを見て視覚的に見ると、
うん、
ストーリーもなんとなく把握できるし、
そうですね、うんうんうん、
リアリティがあるんですよね、説得力があるというか、
うんうん、
あこの世界はこの悪魔が全て支配してて動かしているんだというのがもうその絵だけでわかる、
そうなんですよ、別にね テキストが出て説明するわけでもないんだけど、なんかそれが伝わってくるのがまあ楽しいし、そのザコのピンクの目玉とかは目玉焼きになって、
うん、そうそうそう、
で食べるとなんかやっぱりね、すごく気持ちのいいごっくんって感じの音がするんですよ。
そうそうそう、なんかね、そう。食べ方も可愛いんですよね、なんか、ね。
そうそうそうそう。で、それもすごく大事なとこだし、うん、ドンキーコングの時に言ったタル超えた時の気持ちよさにちょっと通じるもん
がある、うん。そうそうそうそう、
うん。
アクションがね、一個一個ね、小気味よく作られてるんですよね。
うん、そうなんですよね、うん。で、その、まあ、目玉が目玉焼きになるから、
うん、
まあ、楽しいなと思って、後半出てくるコデビルとかも火吹くと、うん、確か、あいつは目玉焼きできなくて、うん、あの、進行方向変えることしかできないんです
よ。ああ、そっかそっか。
火に当てると、帰ってくんじゃなかったかな、うん、っていう、なんかそういうとこでも、うん、ちょっとした上位存在だなっていうのがわかるというか。
そうね、
うん。こういうのがね、その、やっぱり、容量が少なくて、うん、まあ、伝えたくても、それテキストで表現できるわけじゃないから、
そうそうそう、
ゲームで伝えてくるっていうのが、やっぱ、うん、この頃のゲーム、の独自のこう面白さ、
ね。そうですね。
ですよね。
少ない容量と、
うん、
できるだけ説明しない状態で理解させるというね。
うんうんうん、
で、プラスその内枠があることによって未来を予測させるということともちょっと繋がってて、悪魔のね、うん、指示がね、ちょっと早いんですよ。
うんうんうん、
悪魔が指を指してから、
うん、
その方向になるまでの余韻があるんですよね、
この。そうなんです。端っこに、目玉マンが2匹いてですね、うん、こいつらが、
う
ん、あのハンドルみたいなのぐるぐる回してるんですよ。
そうそうそうそう。
だから人力とは言わないな。なんかその悪魔力みたいのでぐるぐる回してるので。
だからその悪魔の指示を見て方向を変えるというタイムラグがあるおかげでプレイヤーも準備ができるんですよ。
そうなんです。
じゃないと急にね、矢印だけ出てて方向変わったら、
うん、
やっぱ難しいんです。それはそう
ですよね、
うんうん。で、この辺の要素が相まって、絶妙な難易度になってるというか、その世界観の説明にもなってるっていうね。
ですね。
うん。
そうですよね。
このあたりの表現は本当うまいなと思いましたね、改めて。まあ当時はそんなこと考えてなかったですけど。
うんうん。
うん。
で、あと結構人気だったと思うんですけど、このゲームは結構持ってる子も僕の周りじゃ多かったんですけど、うん、それの理由の一つが、やっぱりあの二人同時プレイが可能だったっていうところですね。
任天堂はこの当時はすごく二人用に力入れてて、
うん、
できるだけ二人で遊べるゲーム、
うんうん。
その協力とか同じ画面にいなかったとしても絶対二人用が存在するゲーム作ってましたね。
うん
うん、やっぱりコントローラー二つついてますから
です、ね、
プラットフォーマーの任天堂としてはね、二人で遊べるゲームを作らないとダメですからね。
うんうん、だから僕も最初自分で持ってたのを遊んでたんじゃないんだと思うんですよ。
はい、
多分誰かの家に行ってやったのが最初なんだと思うんですよね。うん、
このゲームもはっきり言って一人で遊ぶのと二人で遊ぶのでは面白さが全然違います。
全然違います、ね。
もう二人の方が圧倒的に面白い。
うん。
うん。
なんですよね。だからまあ本当バルーンファイト、アイスクライマーとかね、うん、その後に出てくる、まあスーパーマリオとか、うん、そういうのとはちょっと知名度的には劣るかなと思うんですが、本当にシリーズ化全くされなかったし、ここで終わっちゃってるソフトなんで。だけど、まあそれがかえってこう記憶にすごく残ってる面白いソフト。
でもなんですかね、ゲームシステムのせいかな。
まあそうだと思うんですが、まあでも本当に途中でも言ったんですけど、僕にとってはそれがこう、プレミアムな感じになってるんですよね。カエルのために金は、もうそうなんですけど、もう、あの唯一無二な感じ、
うんうん
うん、が、すごい好きだなっていう。
なるほどね。
ソフトですね。
Brightbit Brothers。
では2本目はクルクルランドですね、
うん、
こちらも1984年デビルワールドと同じ年で1ヶ月後の11月22日に任天堂から発売されております。ゲームジャンルとしては固定画面アクションということで、
はい、
さっきのデビルワールドと違ってクルクルランドは完全固定ですね、
うん、
1画面で動きません。で、2人同時プレイ可能です、こちらもね。クルクルランドって知名度的にはどんなもんでしょうかね。長谷川さんは遊んだことありますか？
ありますけど、
うん、
なぜか、うん、ナムコだと思ってた。
なんで？
なんでか。あとカセットがオレンジだっていうのと、あとなんか丸っこいキャラクターですよね。これ名前なのかどうか知らんけど。だからそこら辺とかよく覚えてますよ。だからゲームよりも、カセットのイメージの方が強いな、うん、あの
ね、それはね、間違ってはないですね。カセットのパッケージの絵は見たことある人結構いるんちゃうかな、これ。
うん、うん。
なぜか、パッケージの絵有名。
ですよね。うん、なぜか、ね、ルピーみたいなやつが落ちてて、
そう
病原体みたいのが追っかけてきてる。
あれなんでやろ、なんであんな絵だけ有名なんやろ、あれ。
なんでですかね。
不思議。
あれかな、なんかガチャガチャに入ってたあのファミコンの形の消しゴムみたいのとかで、あったからかな。
ピンポイントすぎひん、それ。それ自体の知名度が。
うん、え、ほんと？みんな持ってると思ってた。
いや、みんなは持ってないと思いますけど。
本当ですか。う
ん、でね、この知名度どんなもんか私わからないんですが、私もね、これ当時というよりはちょっと後に遊んでたかな。
うん、
で、友達の家で遊びましたね、これはね。持ってはなかった。あの、例のソフトいっぱい持ってる友達のところで遊びました。
はいはいはい。
で、このタイトルね、面白いのがね、ファミコンがまず最初に作られて、うん、その後、はいはい、アーケードで発売されて。
あ、そうなんですか。
その後、ディスクシステムという順番で移植されております。
へー。
で、このファミコン版が84年に出て、
うん、
アーケード版が同じ年ね、84年の12月7日に。
うん、あるま。
ということは、もう1週間後にアーケードゲームに移植されてたんです。ということは、ほぼね、同時開発だと思います。ただ、アーケード版の方がやっぱりファミコンのロムカセットよりも容量でかいんで、
うん、
全然違うものになっててね。
うーん、
アーケード版には追加要素がたくさんあります、
うんうんうん、
ステージが増えてたりとかね、 BGM の数も増えてたりとか、
うん、
結構ね違う感じになってます。
そうなんですね。
でその後ディスク版が発売されてまして、
うん、
これは結構後ですね。1992年なんで8年後かに書き換えのみで移植されてます。で、これはファミコンの移植ではなく、
うん、
アーケード版の移植。
そうなんですね、はい。なんか変わった経緯を持ってるゲームなんですね。そうそう。
アーケード版の完全移植でディスクで発売されたと。
うん、
まあやっぱディスクの方がね、容量が大きかったということですね。だから1メガロムってことか。
うんうん、
で、
うんうん、
その後、2004年にゲームボーイアドバンスで、
はい、
ファミコンミニの第2弾として発売されてます、
ね。そうですね。
うん。
はい、はい。
だこちらで遊んだ方もいるかもしれませんが、うん、で、この後、バーチャルコンソールとして、
うん、
Wii 3DS、Wii U で発売されております、
うん
で。こちらは内容はディスクシステム版ということで、
はい、
まあ言うとアーケード版ですね、だから。
うんうん、
だからファミコン版ではないんです。こうややこしいですけどね。
ややこしいですね。
ややこしいですけど。はい。そして、一番最近で言うと、2019年にアーケードアーカイブスとしてスイッチで配信されております。
へぇー、あ、じゃあアーケード版が。
これはね、
うん、
ファミコン版ちゃうかな。これちょっと書いてないな。
あ、
音楽がリッチだったり、ステージが多かったらアーケード版ですね。
うんうんうん、
まあ、こんな感じでね、経緯だけでもいろいろあるんですが。
ですね。
内容はですね、
はい、
アクションゲーム、
うんうん。
もうちょっと詳しく言うと、画面固定のステージクリア型のアクションパズルゲームですね。
うん、
で、デビルワールドと同じくね、ドットイートゲームの変形じゃないかと。言われてるみたいですね。まあだから通路みたいなのが固定画面の中にあって、
はい、
まあ進んでいくという意味では変形と言えはするけど、
うん、
それはあまりにも大きく捉えすぎじゃないかなと私なんか思ってますけど、
うんうんうん、
ドット取ってないしね、そもそもね。
そうですよね、
うん。
別にパクパクはしないですもんね。
そうそうそう。で、プレイヤーはグルッピーというキャラクターなんですけど、
うん、
そのグルッピーを操作して不思議な力の働くクルクルランドに隠された金塊を見つけ出すことが目的であると。
うん、
いうことで、皆さんお待ちかねのストーリーになります。
はい。
こちら、説明書にちゃんとストーリーがあります。
お
ー。はい。説明書から抜粋しますと、
はい。
くるくるランドにウニラが金塊を隠しました。
はい。
その隠された金塊をグルッピーが探し出すゲームです。ところが、このくるくるランドには不思議な力が作用していて、グルッピーが自由に動き回ることができません。ターンポストに手をかけてくるくる回るか、壁に体当たりしてバウンドするしか進行方向を変える方法がないのです、
うん、
ターンポストに手をかけるタイミング、離すタイミング、早くコツを覚えてくるくるランドの不思議な力を利用してください、
うん、
というふうにストーリーというよりはゲーム説明が書かれております
。ですね、
親切ですね、
うんうん。
ストーリー読んでたなと思ったら、
うん、
ゲームのチュートリアルが終わっている
。なんとなく遊び方がわかる。
そう、なんとなくね。はい。 まあ、ここで言われてるように、この世界は不思議な力が働いていてですね、自由に動けないんです。はい、
うん。
だからある意味縛りがあるという意味ではデビルワールドと同じくね。
はいはいはい。
同じなんですけども、
うん、
ここがまた特徴がありましてですね。
はい。
まあゲームが始まると、
うん、
この時だけはグルッピー止まってます。
うんうんうん。
ところがもうグルッピー止まってるのはこの時だけです。この後グルッピーは止まれません。
は
い、で、その状態から進む方向を十字ボタンで入力すると動き始めます。
はい。
じゃあ移動しだしたらどうなるかというとですね。
うん、
動き出したらその方向に直進し続けます、
うんうん、
上押したら上にずっと行きます、
うん、
画面端までね、
はい、
ではその方向転換するときどうするんかっていうことなんですけど、
うん、
ストーリーのとこでね、
うん、
名前が出てました。ターンポストに手をかけて、
はい、
くるくる回るか壁に体当たりしてバウンドするしか進行方向を変える方法がないのです、
うんうん、
これが移動方法ですね、
うん、
だから直進した場合で言うと、画面端まで行くと画面に当たったらバウンドして反対方向に今度飛んでいきます。
じゃあ上にずっと行って上の壁ぶつかったら下に降りて。
そうです。で、うん、下の壁に当たったらまた上に行くと、
うんうん。
操作しなければずっとそうなります。
はい。
じゃあ今度は上に移動している時に左を押すとですね。
はい。
最寄りのターンポストを掴んで、
うん、
そのターンポストを軸に左回転、
うん、
反時計回りに回転して掴んだターンポストの左に移動することができます、
うんうん、
ただし手はグルッピーの体の左右からしか出ないので、
うん、
上下に移動している時は左右のみ、左右に移動している時は上下のみにしか手は出ません。
なるほど。
だから上下に移動している時に前に手を出すということはできないわけですね。
うんうん、
で、グルッピーっていうのがね、風船みたいな体してるんですよ、まん丸の。
でしたね。
はい。で、普段手ないんで、十字キー入れた時だけ手出します。
うん、
例えばじゃあ、十字キーの左を押してターンポストを掴んだ時に、
うん、
十字ボタンを押し続けていると、そのターンポストを中心にくるくる回り続けます。
うんうん、
で、離したタイミングで飛び出す方向が決まるので、
うん、
90度回ってから離せば左に行くけども、はい、180度回ってから離せば下に行くということですね、
うん、
だから掴むタイミングと離すタイミングでグルッピーを思い通り操作するというのがこのゲームの操作の肝となります、
うんうんうん、
これが楽しいんですね、このゲームね。
なるほど。
ちょっと癖ありますけど、これが慣れてくると非常に楽しいと。で、AB ボタンね。これ何に使うかと言いますと、
うん、
A ボタン、B ボタン、どちらも同じです。
はい。
押すと前方から電撃波を発射します。
へぇー。
これは敵を一時的に痺れさせる攻撃なんですね。
へぇー。
ちなみに、この電撃波は2連射できます。
2連射
はい。だから最大2連射ね。
ほう
ほう。1回押せば1発出る。
うん、うん。
で、連続で押せば2発連続で出るけど、最大2発までと。
うん、うん。
で、この電撃波の効果は、まあ、後で改めて説明します。じゃあね、操作の話終わったところで今度ゲームの目的ね、
うんうん、
ストーリーで言ったみたいに各ステージに隠された金塊を探し出して、
はい、
そのステージに隠された金塊をすべて見つけたらステージクリアになるんですが、
うんうん、
ではその方法はどうするかというと、ステージにターンポストが立ってると言いましたけど、
はい、
これね、ステージに対してステージを5番の目でこうマスで区切ったその中心のところにターンポストがね立っているという状態になってます。で、このターンポストの間をグルッピーが通過した時に、
うん、
そこに隠された金塊があれば、
うんうん、
金塊が出てきます。ピローンって。
ああ、通過したら出現すると。
そうです。もともとは何もないステージなんですけど、
うんうんうん、
隠されていったところを通過すると、
うん、
ピロンピローンとこう出てくると、
うんうんうん。
じゃあね、単純にステージ全部移動すりゃ、
うん、
クリアできんじゃんと。
うん、
思うじゃないですか、誰だって。
はい。
まあ、当然そうはさせないように、敵キャラとか障害物があるわけですね。
うん。
ストーリーにも出てきた、ウニラというキャラね。
はいはいはい。
このキャラは、まあ、敵キャラの一種なんですけど、
うん。
名前の通り、ウニをモチーフにしてるんですね。
うん、うん。
だからトゲトゲなんですけど、見た目的にはね、私とか長谷川さん世代に分かりやすく言うと、エヘン虫です。
でしょうね。
うん。
すごい伝わった。
うん。意外がね、ウニです。
うんうんうん、
はい。もうほんとエヘン虫です、これ。まんま。うん、で、このウニラに当たると1ミスになりますね、
うん。
で、グルッピーはね、さっき言ったみたいに風船モチーフにしたまん丸のキャラなんですよ。
はい。
だから、ウニラのトゲトゲに当たると、グルッピーは破裂します。
そういうことか。
はい。
なるほどね。
風船なんです。
はぁ。
じゃあ、このウニラの対してどうするかというと、これに対抗するのが電撃波なわけですよ。
うん。
で、この電撃波をウニラに当てたら、痺れて一時的に動きが止まるんですね。
うん、うん。
で、この電撃波食らって痺れているウニラは、グルッピーで押すことができるんですよ。
うん。 おお。
その状態で壁まで押していくと、
うん、
潰して倒すことができます。
へえ、そうなんだ。
だから、2アクションで倒せるんですね。
うんうん、うん。
電撃当てただけでは倒せないけども、
うん、うん。
その状態で押していくことで倒せると。
なるほど。
で、ウニラに触れる以外にもね、ウニラが出現する穴があるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、これブラックホールらしいんですけど。
ほうほう。
で、そこに落ちてもミスになると。
うん。
で、制限時間があるって言いましたけどね。
うん。
この制限時間内に、そのステージの金塊すべてを見つけられなければ、これもまたミスになります。
うん、うん。
一人プレイでは、この時間制限を規定内でクリアすると、ボーナスが入って、まあ、スコアが稼げると。
はい。
で、さっきからまあ、ミスになると言っていたのは、残機制なので、1ミスで1機なくなって、
うん。
すべて残機がなくなったらゲームオーバーと、はい。いうことになっております。まあ、これが基本システムなんですけど、
うんうん、
まあ、この他にもうちょっとね、細かいことで言うと、ウニラという敵がいるという他にですね、障害物というのがあってですね、グルッピーがね、ターンポストの間を通過した時に、
はい、
隠されてた金塊以外にね、うん、障害物が出現する場合があるんですよ、
はい。
これがね、ラバートラップっていうゴム状の罠が出現することがあるんですね。
うん、
まあ、これ名前の通りですね。ボヨーンと跳ね返るわけです、
うん。
これに当たると。まあこれ一応設定ではウニラが仕掛けたらしいんですけど。
はい。
で、これラバートラップ自体にダメージないんですけど、跳ね返ってですね。
うん。
しかもそのラバートラップが現れた後はそこは通過できなくなっちゃうわけですね。
うん。
だから動きが制限されるわけですよ。
なるほど。
だから、ステージ全部をくまなく探すことがメリットではないということですね。
そっかそっかそっか。
うん、そこはもう通れなくなっちゃう
んで。そうか。余計なもんが出てきちゃう。
そういうことです。不利になるんです、
うんうんうん。
だからラバートラップの両サイドの棒は使用できなくなってしまうんですよ。
うん、
その時点で。これが結構効いててですね。
はい。
で、まあ、こうして敵や障害物かわしながら制限時間内にステージに隠された金塊を全て見つけたらステージクリアと。これだけ効いても、まあ、それでも結局当てずっぽでね、金塊探していけばいいから、別にパズルじゃないんじゃないのというふうに思われる方もいるかもしれないんですが、
うん、
実はね、この金塊の場所というのが、何かの図形になっている。もしくは規則的な配置になってるんですよ、
うんうんうん。
なので、そのパターンを理解するとですね、お、この感じに金塊が出たということは、
うん、
もしかしたらここにあるんじゃないという推測ができるようになる。うんうん、
なるほど、なるほど。
結果、効果的にクリアできるようになるんですね。
なるほど。
ここがこのゲームの肝です。
うーん、
例えば、左右対称に配置されてたりするわけです。
うんうんうんうん、
それを理解すると、無駄がなく移動できるわけですね。
うんうんうん、
じゃあ、ステージ構成がね、固定だと覚え芸になってしまうじゃないですか。
はい。
一面はこういう並びって分かれば、もう次から何も考えずにそうすればいいわけで。
うん。
でも、そうならないようにちゃんとステージ構成もなっていると。
うん。
で、このステージ構成っていうのが、色でね、
うん、
まずグループ分けされてるんですよ。
色で。
はい。ステージの色というのがありまして。
うん。
ピンク、緑、空、紫、黄色。という風にこの順番は固定なんですよ。
はいはいはい。
だからプレイヤーは色でどれぐらい進んでるか分かると。
ああなるほど。そうかそうか。その外壁っていうか外側に色がついてるんでしたっけ？
そうそう。ステージ全般的にイメージカラーというのがあってね。
うんうんうん。うん、
当てずっぽうじゃなく、
うん、
まあある程度の規則性を持って金塊が配置されてるから予測ができると言ったのはですね。
うん、
色分けされてるステージごとにちゃんと難易度も分けたってですね。難易度とテーマというのが決められてるんですよね。最初のピンクのステージはウニラのスピードも遅いし、
うんうん、
図形自体もすごく分かりやすい図形になってるんですよ、
うん、
ハートになってたりとか、
うんうんうん、
人の形してたりとか、
はい、
顔になってたりとかね、
はい、
パッと見た時に予測しやすい形になっている、
うんうん、
そして次のグループ緑になってくるとですね、ここは実践的ステージ、さっきのピンクがね、まあ、いわゆるチュートリアルステージっていう扱いらしいんですよね。で、緑は実践的ステージで、トラップも増えてます。
うん、
トラップと金塊がピンクより増えていると、
うん。
で、図形もちょっとずつ複雑になってまして、
うん、
スペードの形になってたりとか、
はい、
ヨットの形だったりとかね、
うん、
狐の顔だったりとか、ちょっと複雑になってる。で、さらにその次の空グループっていうのがあって、今度はね、制約が大きいステージになるんですね。
うん、
障害物が多いステージであると。さらに図形が複雑になってて、
うん、
結構緻密な操作が必要になってると。
うーん、
で、真ん中にブラックホールが置いてあると。
わ
あ。かなり難しいですね。
うん、
で、次が紫で。ここはですね、エリアが広くなります。
うーん、
どういうことかっていうと、左右四隅が繋がるようになります。
おお。
だから右へ行くと左から出てきます。
うんうんうん。
だから固定とはいえちょっとこう移動が広くなるというかね。
ループ画面なんですね。
そうそうそう。ただしブラックホールが4箇所あって、
うん、
隠された金塊も多いので動き回る必要があると。
うん、
ただここまで行くとさすがに難易度高すぎるので、
うん、
図形自体は規則的でね左右対称の図形になってますここは。
うーん、
だからステージ自体が難易度高い分金塊の図形は簡単にはなってるんですけど、
うんうん、
2周目のね仕様になった途端にここの難易度爆上がりするんですよ、
うん、
要するに通れる場所が少ないにもかかわらず、
ああそうかそうか、
そう一度行ったとこ絶対もう一回取らなあかんみたいになってるから よりパズル的思考が必要になると。
あ、
もうこれ私クリアする自信ないですけど、
ね、なんかこう一筆書き的な思考が必要ですね。それです。それね、
リアルタイム一筆書きです。
うーん、そう言われるとすごく難しい。
めちゃくちゃ難易度
高い。しかも操作が一筆書きより全然難しいですもんね。
そうだ、その分ね、できた時のカタルシスがたまんないんですよ。
あ
ー、自分が想像してうまくいった時の気持ちよさね。
はいはい。
うん、これがやっぱたまらないと。
うーん、
で最後のまあ黄色は紫とほぼ一緒ですね。
はい。
まあ後半のステージとして。ただ金塊の数が一番少なくなってまして、
うん、
しかも規則的なので探しやすいという風になってます。だからここはちょっと休憩なんかな。紫が一番難しいと。ステージはね、全21名。で、この21名すべてをクリアすると1ラウンド終了したことになって、
うん、
22名目は最初に戻ってループするという仕様になってます。ところがですね、このループした後の2周目ね、
はい、
は出現した金塊、
うん、
1周目の場合は一度出現した金塊の上はもう一回グルッピーが通っても金塊は消えないんですが、
うん、
2周目からは金塊が消えます。
ああ、そうなんだ。
もうこれだけでどれだけ難易度が上がるか、容易に想像できますよね。
ですね。
はい。
あ、
ということで、2周目から難易度がめちゃくちゃ上がります。一旦金塊出したとことかは、もう一回通らないようにする。もしくは通ったら通ったで、ちゃんと次に全部を表示させないとクリアできないですからね。
うんうん、
金塊見つけても。
なるほどね。
はい、こういう風になってます。
よくあるゲームだと一回表示させて、うん、もう一回通過したらこうチャリーンって取るみたいな、風になりそうじゃないですかね。他2周目は、そういう、まあ、ちょっと意地悪というか。
そう、うん。上級者向けになってるんですね。
うんうん、
でですね、この時間制限があると言いましたけど、この残り時間は画面の上。そして、この面に隠されている金塊の残り数というのも画面に表示されております。さらに、ま、小ネタですけど、このゲームの金塊のデザインは、
はい、
ゼルダの伝説のルピーまんまです。
ですよね。
はい。これはそっくりとかじゃなくて、まんまらしいです。
うん。
私もなんか似てるなと思ってたんですけど、やっぱそうやったんやと思ってね。で、二人プレイが可能だと言いましたけど、
はいはいはい。
こちらはまあ、半協力プレイですね。基本は協力。二人同時プレイの場合は、
はい、
お互いにその面に隠された金塊を見つけるという協力プレイなんですけども、
うん、
やっぱりね、金塊をより多く集めた方にボーナスが入るようになってます。
なるほどね。
うん。まあちょっとね、やっぱ競争しないとね。
うんうん、
で、残機は個別に管理されてて、
うん、
片方がゲームオーバーになったら、一人プレイとして継続されるということは、
うん、
お邪魔プレイ推奨ということですね、これ。
なるほど。
まあ盛り上がりますよ、やっぱりね。
うん、
ただ、お邪魔プレイする余裕あるほど自由に操れるゲームじゃないん
です。ですよね、はい。なかなかテクニカルなゲームだった覚えがあるんですよ。
はい、まあ、こんな感じになってまして、シンプルながらですね、結構そのシステム深掘りすると、すげえよくできてると思って。
そうですね。
私ね、当時そこまで深く考えてなかったんですよ。ただ、このシステム聞いてから自分が遊んでた時のことを思い返すと、
うん、
あ、確かにもうまんまと作った人の思惑通りに動いてたなと思って、その、やっぱ図形が、
うん、
あれこの形ってこれっぽくないみたいな想像して、
うんうん、
その予想で動くと、あ、やっぱりこれそうやと。
うん、
これ人の顔になってるわ、とかね。うん、自分で見つけた時のこう嬉しさと、
うんうん、
その気持ちよさっていうのがあって、だからそれを自然にそうなるように作られてるというね、ゲームデザイン。
はい。
で、単純にね、その、金塊見つけた時の音とかも楽しいですし、
うん、
キラーンキラーンみたいなね、音がして。で、基本、まあ、覚え芸といえば覚え芸なんですよね。そのパターン自体、ランダムで出てくるんですが、
うん、
その面構成自体は固定なんで、
はい、
黄色やったら黄色の中で出てくる図形っていうのは絶対決まってるんですよ。
うん、
ただ、図形の出てくる順番がランダムなんで、
うん、
それを覚えてしまえば、もうわかるんですよね。あ、ここにこれ出たってことはこの図形やなっていう。やり込めば最適解は見えてくると。
うんうんうん、
で、プラスその手探りの初見プレイも楽しいんですね。覚えなくても。うんうん、その金塊を発見する楽しさっていうのと動かしてる楽しさっていうのもありますし、
はい、
さらに二人同時プレイはね、
うん、
さっき言ったみたいに協力なんですけども、まあ、お互いに争って邪魔するのも楽しいと。いうことで、あとね、さりげなくというか結構びっくりするのがね、これ私当時気づかなかったんですが、改めて見直したときに、グルッピーのアニメーションが結構リッチなんですよ。
へー。
これね、ターンポスト使って曲がる時のアニメーションって、これ手書きなんですよね、当然。回転する時って3コマの絵で回転してるんですけど、
はい、
これ当時としてはかなりリッチに使ってる方なんですよね。パカってこう、昔のゲームだと、なんていうかな、2コマぐらいでこう90度こう移動するっていう動きになってもおかしくないんですが、これ今見てもらったら結構滑らかに回ってんすよ。
へ
ー。で、当時、確かにね、回るとこが気持ちよかった感覚があったんですよね。で、改めて今回動画で見てみたら、わ、めっちゃ回ってるわと思って。確かに、枚数使ってんなと思って。やっぱその、ターンするとこっていうのが重要だっていうのがやっぱ作っててね。で、実際多分遊んでてもね、気持ちよくなかったんだと思うんですよ。パカッと移動すると。まあそういう表現的にも凝ってたりとか、あとね、BGM もいいんですよ。実は。ただこれね、ファミコン版は1曲しかないんですよね、曲が。でもその1曲しかない曲自体が非常にクオリティが高くて、印象に残る曲になっているということで、総合的にすごくちゃんと作られてると。
そうですね。
ゲームなんですよ、これ。
なんかもう、基本的に新しい遊びじゃないですか、これってね。
そう。これね、最近のゲームでもこんなの見たことないんで。
うん。僕、聞いてて思ったのは、GBA でブラブラドンキーっていうのがあるんですけど。
ああ、あったあった。
あれは、そう考えるとちょっと。
そうね。
あれ。似た仕組みを
掴むんですよね、あれもね。
そう、そうです、そうです。あれは LR でやるんですけど、そうそうそう。なんか、どんどん上にね、登っていくゲームなんで、もしかしたらくるくるランドの方が難しいような気がしますけど、ただ、ちょっと近いけど、でもそのくらいですよね、思い出せるの。他にもあるかもしれないけど。
動作自体は、感覚的に理解できるんですよね。ターンポストを掴んで、離すタイミングで移動方向決まるって、すんなり理解できる移動方法なんですよ。
そうですね。
ここら辺はすぐ感覚はつかめると思います。だから、ちょっと似てんのはアストロロボササとかみたいに実際動かしてみたときにしっくりはくるけど、慣れるまで大変みたいなね、感じはあると思うんですよね。それでも何回も繰り返し遊びたくなる中毒性はあると思ってます、私は。
あ、
私当然最後までクリアしたことはないですけど、
はい、
やってて楽しいんですね。すごく気持ちいい。思い通りにやっぱ動かせるようになってくると、すごく楽しくなるゲームの一つで。ただ、とっつきはやっぱ悪いから、多分最初の段階で何これって言って遊ばなくなる子供がいるのは理解できるなって。
そうです。
だって思い通り進まないですもん。上押して上行かないですから。そこに関しては、まあでもそれはそういうゲームですからね。しょうがないですけど。だから、やっぱ、一般的にはね、そんなにメジャーでもないし、人気あるゲームではないですけど、ゲームシステムとか、その総合的な作りで言うと、めちゃくちゃよくできてるなと思ってね。
そうですね、聞いてると。全部筋が通
って
るというか。
そうなんですよ。また例によってね、しっかりちゃんとそれぞれのシステムが絡み合って、意味があるというかね、決して思いつきとかノリで作ってないというところは、やっぱ、ね、この頃のゲーム、大概そうですけど、シンプルだからこそ、変な要素が入ったら、もうそれだけでバランス崩れちゃいますからね。
そうですよね。で、やっぱりその、慣れてもらうまで、引っ張るためというか、アニメーションパターンを多くするとか、BGM が気持ちいいとか、そういうところもちゃんと抜かりないというかね、しっかりやってるのがいいですね。僕は当時、ちょっとしか触ったことない。
そうそうそう。いや、そういう人多いと思うんですよ。最初やった時の印象が、だからやっぱ、なんじゃこれやってなるんですよね。どうしても。で、目的もちょっとわかりにくいんですよ、確かに。その敵を倒すとかが目的じゃないんで。
そうね。
まあ、それ言ったらね、アストロロボササもそうですけどね。まあ、ということでね。
はい。
こちら、スイッチでも遊べますので。もし気になった方いらっしゃったら、ちょっと遊んでいただけたらなと思います。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回、長谷川さんのレトロゲームプレイレポーターお休みと、
はい。
ということでね。
はい。
では、今回もいつもより早いですが。
はい。
告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。最近、ゴールデンウィークということで、
うん、
オンラインイベントやったじゃないですか。
ああ、はい。やりましたね。
そこで、すごくね、
うん、
初めましての方が多かったので、うんうんうんうん、まあ、あれを機にね、
うん、
まあ、よかったら本当に、さっき言った方法でコメントなんかをいただければな、と思うんですけど、ね。あ、
そうですね。
はい。
ぜひね、
うん、
まあ、直接ね、話すわけではないですし、
うん、
もうちょこちょこっとね、
はい、
メッセージ送っていただければ、あのツイッターとかがね恥ずかしいとかいうのであれば、
うんうん、
ブログのねメールフォームとかは、
はい、
アカウント作ったりする必要もなくね、
うん、
ブラウザーが見れる環境であれば、
はい、
お名前とコメントだけ送っていただければね、他に特に入力することもありませんので、
うんう
ん、はい、ぜひ一言いただけたらね紹介させていただきますので、はい、
うん、
まあ、オンラインイベントもね去年3周年の時に初めてやって、
はい。
で、その後、もう一回やって、
うん。
で、今回で3回目ですね。
でしたね。
はい。
うん、
で、番組の方で告知が間に合わなかったので、急遽告知会を取って、配信して、
うんうん、
まあ、もう今消しちゃってますけど、
はい。
まあ、そんな感じで告知したおかげですごくたくさんの方に参加していただけて、
はい。
盛り上がって楽しんでいただけたんですが、まあ、私たちもね、うんうん、当然楽しかったんですけど、
うん、うん。うんうん、
これ年一なんですかっていうね質問があって、
はいはい、
確かに今のままだとそうだなと思ったんですが、うんうん、まあ、特にね別に年一って決めたわけじゃなくて、
うん、
単に去年ゴールデンウィークにあったからじゃあ、 まあ今年もみたいなね感じだっただけで、好評でね参加できなかったっていう方もいらっしゃったので、
うん、
まあ、できれば年内にもう一回ぐらいやりたいなと、
ね、うん、
あんまりね頻繁にやるとありがたみがなくなってしまいますから
、うん、
まあ、なので次はねどうなんでしょうか。皆さんお盆休みとか年末は忙しいでしょ
う、ね、やっぱり。そうですね、帰ってね、うん、予定がある、
うん、そうそうそうそう、まあ、だから秋ぐらい
がいいかなと思いますよね
と考えてますので、また今回はねすごく急ぎでやってしまったがためにね、
はい、
告知から開催まで1週間猶予ないみたいな感じだったんですが、うん、もうそこは反省しまして、次回開催はですね、最低でも1ヶ月前ぐらいからは告知するようにしようかなと思っておりますので、
はい、
皆さんまたねタイミング合いましたら参加していただけたらなと思ってます、
はい、
では最後にもう一つ告知をしたいんですが、
う
ん、現在ハードを買う決め手になったソフトというテーマで皆さんのコメントを募集しております。
はい、
このゲームを遊びたくてこのハードを買いましたという皆さんの思い出やエピソードなどありましたら、うん、お便りかコメントで教えていただけたらなと思います。
はい、
もう何でもいいですからね本当に、
うん、
も
う
最近のゲームとかでもいいですよ別に、
うんうん、
プレステ5買ったのとかねレトロゲームじゃないけど別にね、
うん、
関係ないですし、まあやっぱり一つぐらいはあると思うんですよ皆さん。
そうですね、全てのハードがそういう目的じゃないとしてもね、
うん
うん、
まあよっぽどのゲーマーの人ではない限りはね、
うん、
ゲームハード出たらもうとりあえず買うなんていう人はそういないと思いますので
、うん、
まあ、私もさすがにねゲームハード出たら買うとは思いつつもどのゲーム遊びたいというのはありましたから。
そうですね、
まあ、何かしらねやっぱあると思う、う
ん、ハードだけ買ってソフト買わないってことはあんまなかなかないから、一緒に買おうとね、うん、思うとなんかやっぱ吟味していくんで。そうそうそう、
ただねこれ一つね異例なハードがありましてね、
はい、
現在いくつかねもうコメントをお便りいただいてるんですが、
はいはいはい、
プレステ2だけはね、
はいはいはい、
特殊なんですよ。
ああわかる、
うん、
そうですね、
あれだけは、
まあ、
ゲームタイトル別に欲しいのなかったっていう方がいらっしゃる、
うんうんう
ん、まあプレステ2本体がヒットした理由の一つでもあるんでね。
ですよね、いや、うん、本当にそう、
まあ、そのあたりはね、はい、ステージ159の方で皆さんのコメント紹介するときにまた詳しく話したいなと思っております。
はい、
なので皆様のお便りコメントお待ちしております。
お待ちしてます。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。